今日の水戸黄門様は衆議院議員岡田克也先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、私はもう野党の、
はい、
もう一番頼りになるあの岡田さんを、
はい、
どうしてもねラジオに来ていただきたかったんですよ。なんでか言いましたらね、私はねもういつも岡田さん本人にも言いますけれどもね、政治家の一番大事なものっていうのは、
はい、
やっぱりある種の信念なんですよ、
うん、
ただ今ね自民党にはですね、一度自民党を出た人が、
はい、
やっぱ多くまして中枢におられたりいろいろ、
うんうん、
で国民はですねほとんどそういう意識もないぐらいに今政治離れしてるんでしょう、
うん、
これねやっぱり私ら子供の頃でしたらね、そういうふうなことをする政治家ってねほとんどね通らなかったし許せない社会だったんですね。今はもう全く別に出て戻ってもいいやないかっていう、
ああちょっと軽い感じになってきてるんですね、
うん、そうなってますね、うん、せやけど出られてそのまま戻らないっていう、はい、その信念の人って実は岡田さんだけなんです、でみんなその2人とも知らんですよ、
知らないです
ね、ほとんどそうなんです私はね、うん、マスコミが何を伝えるかっていうやっぱ変わってきたもん、マスコミ自身もね、
うん、
でなんでこの番組を作ってるか言いましたらね、そういうふうな正しいジャッジのできる、要はこの番組ってのはあんまりいろんなことで邪魔されないでしょ、
はい、
それはそういうふうな番組がねというのはスポンサーに気遣う必要もないし、
はい、
別にその変な思想もないし、
はい、
あるべき、だからあえて水戸黄門っていうふうにしてやんのは、
ええ、
ね、やっぱりね岡田さんなんかある面ではね本当は世直しのできる水戸黄門や思うんですよ。
そうですよね、
うん、フェアですから、
うん、
それね反対にラジオのこの場所を借りて岡田さんなんで戻らないんですか。
なんで戻らないって、
ね、いやいや戻る方が有利やと思ってみんな戻ってるわけ、
そう
ですよね、有利なところに戻らない、うん、その信念の素晴らしさ、これなんでまた戻らない、
まあ、理由は2つですね。1つはね、当時の宮沢総理に内閣不信任案に賛成したわけですよ、野党が出した、
うん、
尊敬する宮沢総理、自分の党のトップですよね、うん、まあ、そこにこう否定する投票したという、そのことは非常に重い、
なるほど、
いい加減な気持ちでしたわけじゃない、
なるほど、なるほど、うん、
もう一つは、まあ、その従って当然離党したわけですけれども、うん、それを有権者の皆さんが地元で支えてくれたっていう、
なるほど、
お前野党になったけど頑張れと、
うん、なるほど、
でずっとそういう人たちがたくさんいてですね、
うん、
それを裏切るなんてことはこれは到底できません、
なるほど、うん、でそれはね政治家に一番大事なことや思うんです、
うんうん、そうですね、
やっぱりね自分を応援している人をね裏切らないっていうのがね、うん、やっぱり一番大事な政治は思いますよ、
うん、ですよね、そう党関係なくやはりね当選されてらっしゃるから、
うん、
すごいね、うん、力強い有権者の方々が、
無所属、前無所属で出て、
うん、
増えてても票が、
いやそれありえないですよ普通でしたら、
うん、それはやっぱり人徳やん、
うん
うんうん、僕ねさっきもねちょっと言うててんけどね、
はい、
マスコミが岡田さんのイメージを作りすぎてんねん、
うん、いやでもいいイメージですよ、うん、
じゃなしに真面目とかそういうの、
そうそうそう、
ね、
真面目じゃないみたいじゃないですか、
じゃなしにそう笑えへんとかね硬いとかね、
あ
そう本当は全然違う、ね、
もう
本当に優しいし普通に、ね、そんな杓子定規の感じでもないしね、
はい、
そやけど岡田さんイメージそれや、
うん、そうそうですね、
うん、かえってね、うん、それはね女性票は、
はい、
取りにくいみたいよ。
ああそうなんだ、
え、そうなんですか、
なんでかほらちょっとね、なんでかやったら、
ね、
小泉 進次郎っていう彼でも、うんうん、なんかほら優しくて軽くてなんか面白い、うんまあ
うん、今時ですね、
うん、彼はそうそうそう、女性はそんなんが今好きやねんやろね、
うんうん、まあ昔言われたことありますよ。
あ、そうですか。
結婚するなら岡田さん、
なるほど、
でも恋愛するなら〇〇さん、
なるほどそれはどう。
でもいいじゃないですか、結婚するなら岡田さんでしたら、
ね、そうそう、うん、じゃあそこをね、うん、岡田さんのええところをね、うん、もっと上手に出していく。それ僕ね、うん、野党にね頑張ってほしいと思うのは、うん、政治のバランスはねやっぱりね両方が拮抗してるべきやと。
あ、
せやから、うん、いいわけでしょ、
うん、
それ今あまりにもねこう心配するのは今度の選挙でもね、
はい、
また自民党あかんわ言うたって自民党の方が僕は議員増えるような予感です、
うん、
野党はねなんでかって言ったら面白みがない。それとね最大のね、うん、欠点はね、
はい、
野党に渡したって結局はっていう風なね、うん、一度の失敗、
うん、
あれを払拭する小川さん、ええ方法なんか考えてあるんですか。
まああの失敗は失敗ですけれども、そのことはね素直に認めますが、うん、できたこともたくさんあるんですね。
そうですね、う
ん、まあ、そのことをしっかり言わないと。
なるほど、
まあ、特に安倍さんなんかに民主党政権は悪夢だってそういうふうにこう印象付けされてますが、
はいはい、
民主党政権だからできたこともたくさんある。
あ、そりゃそうですね、
まあ、例えば最近35人学級をね、
はいはいはい、
これは何十年ぶりの快挙だって宣伝してますけども、
うん、
実は民主党政権の時に小学校1年生2年生は35人学級にしたんですよ、
うん
うん、これは戦後初めてだったんですね。ところが自民党政権になって安倍さんになって3年生以降はなしにしちゃったんです一旦。
なるほど、
うん、
それを今改めてしてるだけで、
なるほど、
あの民主党のこと忘れてませんかって私は言いたいですね、
うん
うん、
そういうことをねマスコミも言う機会を与えないと思え。
そうですね、
なんか地震によって原子炉がああなった時、
はい、
あこの失敗みたいなばっかり未だに強調されてるとかあるわね、
うん、まあ、予算委員会で安倍さんに言ったことあるんですけども、その福島の第一原発の地下に予備電源があって、
はいはい、
あの電源切れちゃうと水素爆発になるんですね、
はい、
で地下に予備電源を作ってあって、
うん、
水で全部使ってしまって予備電源が使えなかったということが水素爆発につながったんですね、うん、
なるほど、なるほど、
うん、
ただエネルギー難しいのはコストでしょ。
そうですね、
うん、だからいい自然のやり方ってなんぼでもあるけれどもね、
うん、
そうしたら例えば1日電気つけてたら例えば極端に1万円かかると、
うん、はい、
それと原子炉使ったら10円20円ですよって言うと、
うんうん、
どうそれはっていう問題ですよ、
うんう
ん、高崎さんでもね最近はヨーロッパでは自然エネルギーの方が原子力よりも石炭よりも安いんですよ。
ドイツなんかやってますわね、うん、確かに
太陽光も風力もね、日本もそういう時代もそこまで来てますから、
はいはい、
だから新しい原発作るよりはそういった自然エネルギー作った方がコストは安くなる、う
ん
う
ん、それね、はい、お母さん中国に教えたってください。中国やったら今作ってますでしょ。
ただね中国は一方でもねあの風力発電とか、
あ、
これもあの世界一なんですよ。
なるほど、なるほど、
だから両方やってんですよ。
あ、なるほどね。
うん、
ただどうなんですか、その一時ね、
はい、
通産省なんかその時通産省おられた思いますけれども、地熱エネルギーでいろいろやってましたよね、
はい、
あの部分で通産省の内部がいろいろ揉めたりしてましたけれども、地熱エネルギー派とまたその政治的なポストの奪い合いとか、ネチオの部分とか、
まあ、地熱は非常に日本はねあの可能性あるんですよ、
うん、
火山国ですから、
うんうん、
あ、ですからもっと増えなきゃ本当はおかしい。
なるほど、
うん、ただどうしても、ね、ほとんどは国立公園にかかってたりして、
なるほど、
あとまあ温泉業者の方との利害調整、
はいはいはい、
まあ、深さが違うから本当は競合しないんですけども、温泉が枯れるとか温度が下がるとか、まあ、そういう問題もありますね。
なるほど、
ただまあ私は地熱発電を国 立公園の中に作ってもいいじゃないかと。
なるほど、
今はなかなかそれできないんで。
なるほど、なるほど。
だとホテルとかあるわけでしょ。
そりゃそうですね。
だからもう少し地中に作るとか目立たない形で作ることは可能だと思いますね。
そういうことをね、説明しない、もうね、野党もね、発信力が弱すぎると思うんですよ。それ小川さんから見て どうなんですか。
すいません、謝られて
ます。いろんなことを言ってもなかなかですね、それが伝えられないというところはありますね。
そうですね。
まあ、あの、例えばこの前内閣不信任案出した時に、はいはい、枝野代表が1時間ぐらい演説しました。はいはい、で、私のが政権を取ればこういうことをするっていうことをいろいろ言われたんですが、そこの部分は全く報道されてませんよね。
ないですね。
そうですね、なんかただ単に反対しているような報道の仕方多いですね、
はい。まあ、かなり彼は具体的なことをこう提案したんですけど、
大体テレビでね、放送されるやつって言ったら、大体そこで反対やとかね、そこの意見のとこしかないんですよね。周り全然見えなくて、あのやっぱり報道の仕方ちょっとやっぱりね、どこがお金をうまいことがありせんのか知りませんけど、
いやだからメディアもね、野党は批判ばっかりだと言いながら、まあ実は批判のところばっかり好んで、
出してるんですよね、
というところありますね。まあ視聴率は取りやすいというふうに思っているんですかね。
やっぱり僕はね、思いますけどね、自民党ってうまいのは、何かあったらね、ヒーロー出してくんのよ。じゃあ僕は野党が票数増やすためには、
なかなか言い方ってやっぱいらっしゃらないですかね。そうそうそうそう、
まあ、あのだいぶ育ってきたとは思いますね。
そうですか。
だからそういう人たちがやっぱり5人10人とね、出てくることで、やっぱりこう厚みが出てくるんです
ね。なるほど、はい。
まあ、そういった人たちを育てるのは、まあ、我々の仕事じゃないかと。まあ、
そうですね。さっき考えたらね、なんか今岡田さん、そういうのを育てるのが我々の仕事やって、で私の中にね、岡田さんが出てきはった時の若い岡田さんのイメージがあるわけ。
ああ、そうですか。
そうですね、もう脳ってね、昔の部分は鮮明に覚えてんね。あ、そう言ったらもう我々はそんなとしか思いますね。育てる側ですもんね。
いやいや、そりゃそうです。
本当にもう今なった、今当選回数何回ですか。
10回ですね。
そうね、
20何年されてる
か。いや、もう30年以上です。
30年、
はい、
うん、そうそうそう。そういう面で重鎮やもん。
そうですよね。
まあ、ですから野田さんとかね、まあ、総理やられたですね、まあ、私も外務大臣とか副総理やらせていただいて、もう我々は一歩下がってこうしっかりとサポートすると、
なるほど、
まあ、そういうふうに定義づけて、
なるほど、なるほど、
やってますけれども、ね、
なるほど、
はい。
僕ね、もっとね、こういう番組でもね、僕小笠原がね、出会った方がいいと思う。どんどんね、やっぱりね、ラジオってね、案外ね、今若い子を聞いてるんです。というのはテレビ離れしてますんで、今もこれでね、ラジオ聞いたり、ながら族ってね、割とテレビよりラジオの子多いもんね、今。
あ、これというのはスマホですかね。そうそうそう、スマホでラジオ。
あ、今の気づかへんね、これテレビじゃうし。
何かを使って訴えかけるっていう、その種類が変わってきてるわけですよ。
あ、なるほど。
でね、僕ね、野党の部分のね、これでね、いろいろ見ます。自民党も見ます。
はい。
最後ね、正直言います、自民党の方がね、上手。これの使い方も、
これはスマホですね。
あ、スマホ
だね。まあ、ね、あ、おっしゃる通りなんですよね。ですから、まあ、私が最初に代表をやったのは、あの郵政解散の頃なんですね。はいはい、あの頃は2005年ですが、はい、まだね、民主党の方が自民党より先行ってたんですよ。
なるほど。
メディアに関しては。
なるほど。
ところが野党になってから自民党がそこをぐーんと力つけて、もういつの間にか相当距離が空いちゃった。
全然違います。
例えば毎週のように彼らはね、
はいはい、
あの調査するんですよ、その民意がどうなってるかとか、どういう問題に反応したかとか、でそれに基づいて政策打ってくるんですね。もうそこまできちっとできてしまってる。まあ、立憲民主党がそういうものあるかというと、まあ、かなり差がありますね。
なるほど。それ僕はどうなんですか、その一番できることだと思うんですよ。本当のそういうのに長けてるね、あの学生でもいいからサポーターとしてね、 やっぱり自分らでする時代はもう終わってるんですよ。やっぱり学生とかでそういうインターンシップでちゃんとそういうの得意な子とかね、その今ね私のそばにおる兄弟の子なんかね、学生ですけどねそういうのを受けようって商売してますよ、
はい、
メーカーから、
うんうんうん、
だからその部分の育て方っていうのはねひょっとしたら自民党の方がうまいんかもしれませんね、
まあ、自民党は某広告会社をしっかり使ってやってますね、は
い
は
い
は
い、そうですね。
先生ご自身は何か書かれたりとかなさってるんですか？
書くっていうのは
あの SNS ですとか、
まあ、あのブログは週に、うん、動画を含めて週に1回か2回出してます、
はい、ご自身で書かれてるんですか？それ
もちろんそうですね。
あ、今の質問愚問や。
え、誰ですか？
真面目な人やから、
真面目な人
そんな自分でしたの決まってるって。
いや結構ねやっぱゴーストがいてこうね頼んでらっしゃる方も、
でも難しいのはね今週に1回2回って言うと言わはったけど、やっぱりこれが若い人は毎日やるんですよね。でそこであの情報があこういう風に変わったんやとか、要するにあ言い方がちょっと違うようになったようなとかいうのを毎日聞いてる、はいはい、見てるからか、あこう変わっていったはんやなとかね、それをやっぱりあの今の若い人はやるわけよね。
まあでも僕は政治家ツイッターやるべきじゃないと。
あそうですか。
基本的にはね、あんなにしょっちゅう流したらダメですよそれ。やっぱ考え抜いたものを、
はい、
あの週に1回とか2回長くていいから、まあ私はブログはかなり1000字ぐらいありますけれども、それとまあそれを動画にした3分間、
はい、
まあ、それを週に1回か2回です。
あ動画もやってはるんですか、
はい、
ああ
そんなツイッターでトランプみたいにね、しょっちゅう流してたらたちまち矛盾が出てきますよ、
ね、
はい、よく考えて、
はい、
あの出さないとダメだと思います、ただそれをどのぐらいの人が読んでくれるかっていうと、確かにね、
そこがね、難しいとこなんですけどね。
ほら今の発言なんか聞いても、
はい、
ちゃんとまともに自分の話をできる、もうね安物議員やったら迎合してしまうと思う、新藤さんの言うた、そうですねで流してしまうと、そこがやっぱり岡田さんの岡田さんあるとこやね、
もう腕組みしてなんか構え体制ですもんね。
いや
何言われるんかなって多分思ってらっしゃると思います。
ただ僕ねいつも不思議に思うのはね、これだけねある種経済もそのコロナのこのワクチンもね、
はい、
これやっぱりミスしてるわけですよ、
はい、
なんでそれをね追求しきれないのかなと野党はって思うんですよ、
まあ次から次にミスが出るんでそれを追いかけてるうちに昔のことが忘れされてしまうということじゃないですか。まあ、今やっぱり致命的なのは私はワクチンの遅れ。
そうですね、
で、まあ、菅さんそれは、日本の場合日本人の知見がないとダメだから遅れちゃったんだって、まあ、言われてますが、まあ、それは半分正しいですが半分間違いですよ。例えばファイザーは、確かアメリカは12月、日本は2月、この差は日本人の知見の、が求められたから。
なるほど。
だけど2月にファイザーを承認して実際にどんどん打ち始めたのは5月ですからね。
そうですね、
連休明けですよ。
そうです
ね、その間自治体なんかが待ってても来ないわけですよね、ワクチンが。この空白は何だったのかと、結局世界的な獲得競争に負けたということだと思いますが、この遅れって非常に大きいですよ。
そうですね、
はい、これからもあるんですよ、これインド株入ってくる。
あ、そうですね、
それ間に合わない
可能性。そうですね、確かに、
まあ、10月ぐらいになれば、まあ、多くの人は1回は打ってるっていう状況になると思うんですけれども、その前にこのインド株は例えば1ヶ月後に入ってきたらこれ間に合わないわけですね。
そうですね、
でそれはこの3ヶ月の遅れの、まあ、致命傷になるっていうことですから。
結局そういうことですね、はい、で中国の政府の上の人間がその電話くれてこう言われたことあるわ、高橋さんこれだけ医学がすごいで産業もすごい日本が、
はい、
なんで自分とこのワクチンを持ってないのって返事に困りました、それはその日本ってこのワクチンで大した国じゃないなっていうのをね、
はい、
なんでこれできないんですか。
まあ一つはあれですね、その日本で 感染症が深刻になった初めてのケース、その昔の、
はいはいはい、
ずい昔は別にして、
はいはい、
そこがまあ中国や韓国とは違うわけですね。
なるほど。
それからもう一つはやっぱりワクチンに対してやっぱり国民感情ってかなり厳しいです、
はいはい、
なんか副作用というか、
はいはい、
だからまあそういうですね、
なるほど、
ところについて非常に、
なるほど、ただ僕今心配してるのはですね、日本の企業の株の比率って低いんですよ。
株、
うん、あの売上に対して発行株数の部分が少ないから、
うん、
間違いなしにハイエナのファンドとかにこれからもっと狙われますよ、はい、ただその東芝が英例でね、あのアメリカなんかで東芝ぐらいの規模でしたらですね、もうびっくりするような株を出してるのに、やっぱりその辺も日本は島国的な経営で今までいけたんでしょうね。
まあ、たくさん出すわでも株が下がりますからね。
そうだけど、うん、そこのバランスをですね、日本は今までよう取らんかったんですね、うん、その辺のね部分も、
まあ、ですから基幹的な技術についてはやっぱり、
うん、
経済安全保障、まあ、守る術は持ってないといけない、
うん、
まあ、法律的にもそういう手当は少しして、東芝なんかもね、これ守られてる部分はあるんですけども、
うん、
まあ、東芝について言うと、まあ、あるその上場維持するために分かっていて物言う株主をどんどん入れたって、
はいはい、入れましたね、
はい、でその結果今物言われてしまってるということですね、
うん、
あのそこまでして上場維持すべきだったのか、一旦上場廃止し、
うん、
するっていう手もあったと思いますね、うん、その辺のこう経営判断、あの果たしてよかったのかどうかと、うん、いうこともあると思いますね、うん、
やっぱり日本の大手もやっぱりグローバル戦略っていうものが本当は分かってなかった、経営者として守れると思った読みがやっぱ甘かったんですね。そういう部分で、
まあ、立派な会社ですから、うん、なんとかねもう一回立ち直ってもらいたいと思います ね、
そ、 ね、はい、その反対に東芝と同じように、
はい、
その野党ももう一度立ち直っていった
そこに落ちがあったんですね。
そうそう、
その長い振りでしたね。
そこを
むちゃ長かったですね。
いや、そこを最後に今週は終わりましょう、
はい、はい、では岡田克也先生、来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
岡田克也でした。